しい野菜と勇気を君に
有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。2024年一発目の放送ということで、皆様今年も小農ラジオよろしくお願いします。で、今日はですね、なんかちょっと恒例になってしまうのかなと思うんですけども、山行さんをお迎えして、生ごみ堆肥のこととか堆肥の学校について、ちょっとお話ししたいと思います。山行さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですね。
お久しぶりです。計らずも恒例になりつつあるという
別に狙ったわけじゃなかったんですけどね。
本当にな
んとなく偶然こうなったんですが、もともとちょっと今回山行さんの方から お誘いというかね、はい、声をかけていただいたんですけども、
はい、
どんなお話ですか？
あ、私は私もついにコンポスト学校、はい、岡山を、
はい、
開催しようかと思いまして、
はい、ついにですね、
小農ラジオで、はい、お話しさせていただきたいなと思ってお願いしました。
はい、はい、山行さんも僕も橋本さんのところの、はい、
そうですね、
橋本力夫先生のところの、
はい、
コンポスト学校の卒業生なんですけど、
うん、
あれ、山行さんって何期生なんでしたっけ？
9ぐらいなんですけど、
9ですか。
2010年です。
おお、僕15期なんですよね。
おお、
だいぶ先輩。
うん、
だいぶ先輩。
先輩感ないですけどね。
あ、はい、じゃあもう卒業してから何年経ってるんですか？うん、
だから2000、じゃあ14年？
14年？15年ぐらい経ってるんだ。
うん、信じられない。あれ、15年前だなんて。
で、山行さんって今、どういう、営農スタイルとかちょっと改めて教えてもらえます？
営農スタイルですか？有機農業で、まあ、野菜作り年間通して、
はい。
はい。少量多品目で作りながら、うん、はい、お野菜セットを年間通して、出荷してます。
うん、通信販売的なのもあるんですか？
通信、うん、送りもあるし、
はい、
うん、割と地元の方の方が多いかな。半々ぐらいかな。
はい、
うん、そうですね。うん、それとまあ、お野菜はお野菜セットが中心で、あと保育園とかにも持っててるけど、はい、うん、あとは、まあ、生ごみリサイクルの活動で、ね、はい、高谷さんと同じような感じで。
それはなんかね、うん、前からやってましたもんね。
そうですね。うん、であと、まあ、ちょこちょこ依頼のあった講習なんかを、
はい、
うん、野菜作りとか堆肥作りの講習をやってます。はい、うん、
今、うん、生ごみ堆肥以外に普通の、
うんうん、
普通のっていうかもみ殻堆肥とかそういうのって作ってるんですか？
もみ殻堆肥は作ってないんですけど、糖質堆肥とか、
うん、
落ち葉堆肥、
土ぼかしは、
土ぼかしはちょっと作れなくて重くて
重くて確かに重いですよね。
全部手作業だから、ちょっと厳しい、土ぼかしは。うん、
あ、じゃあ、自分の畑の方は、その、糖質堆肥とかで回してるんですか？
糖質堆肥、落ち葉堆肥。そうですね。ちょっと、ない分は、橋本先生からも、ちょっと買わせてもらったりしてるんですけど。
あ、そうなんだ。
うん。でも、まあ、今年からも、ほぼほぼ、全量できるだろうっていう感じです。
はい、はい、はい。
うん、でも、まあ、周りに、まあ、買いたい人も増えてきてるので、
うん、
それで結局先生足りませんということにな
るほど
なっちゃうんですよね。
でも、
うん、
その生ごみの堆肥の方はワークショップやったりとか、 今はそういう会員っていうか持ってくる人っていうのがある程度数いるんですか？
なかなかずっと続くっていう人はそんないないんですけど、でも、まあ、最低年1回とか、
ああ、まとめて持ってくるみたいな。
持ってくる人は何人かいるし、もう、ほぼ1、2ヶ月おきに来る人とかも数人います。
え、でも、なんで今、もう15年経って、こう、小学校やろうと思ったんですか？
あ、そう、それですよね。私も
だいぶ空い
ね、
てるな、と思って。
いや、ずっとやりたかったんですよ。それはあったんだけど、やっぱり、ね、今、子供が4年生になったんですけど、なかなか、まず自分の時間が空かないっていうことが一つ。やっぱり、土日とかに開催がメインになってくるじゃないですか。ちょっと難しいなっていうのと、まあさっきも私の方が高谷さんより5年も先輩だったっていうのに10年もびっくりしたんですけど、まあ現時点でそういう大きな大社も持ってないし、まあ納屋とかハウスとかで、まあ木枠を作って堆肥作ってるんですけど、やっぱりやればやるほど、学ぶことも多いし、身についてくること多いと思うんで、やっぱ圧倒的に、量が高井さんと比べたら少ないし、もうその辺で私が何か伝えられることってあるのかなと思って、やりたいなという気持ちはあるんだけど、やろうっていうところに行かなかったんですけど、昨年末に、生ゴミリサイクルっていうか、二次処理の方の講習依頼があって、で、高谷さんもご存知、小松原さん。
あ、小松原さん。
島根の方と、他にもね、ちょうど同時期に広島の方からも同じようにリクエストあって、ちょっと前々から知ってたっていうか、ちょっと話聞きたいって言ってました、岡山の農家の方とかと、つながって、二次処理の講習、一次処理も含めて、生ゴミサイクルっていうので講習一つやったんですけど、やっぱ土作りっていうのが今すごく求められてるなっていうのを感じたんですよね。で、結構有機栽培自分もやってきたので、まあ、有機っていうことにとらわれてるつもりはないけど、どうしてもそういうことにフォーカスしてたんだけど、来られた方は、まあ、普通に観光栽培で桃農家だったりとか、まあ、一応有機ジャスは取ってるけどっていう方だったんですけど、やっぱ、観光栽培でも有機栽培でも土作りは垣根
大
は
事で
な
す
い
よ
なっ
ね。
ていうのをね、すごく感じて、むしろ、なんていうか、それぞれの方からの、まあ、桃に対するすごい探求心とか、土に対する探求心とかすごい感じて、で、私が今まで、まあ、やってきたことがきちんとこう、形になって伝えられるなっていう実感が持てたっていうこと。それともう一個は、やっぱり、まあ、高谷さんと岐阜だし、まあ、橋本先生で三重県だし、自分も愛媛に住んでる時にコンポスト学校行ったんですけど、
ああ、そうだったんですか。
そう、実家愛媛なんで、だけど、通うのはとても無理だと思って、私、三重県に知り合いがいたので、アパートを借りて、
そうな
の、そう、ちょうどボリビアから帰ってきたタイミングでもあったんで、仕事もしてなかったんですよ。で、知り合いがいたので、そこの農場でアルバイトさせてもらいながら、アパート借りてそこで住んで、お子さんがこのために1年弱三重県に住んだんですよ。
すげえ気合入ってんな
私はそこまでしたからできたんだけど、通いはやっぱり厳しいよなって思って、
結構遠くからみんな来るんですよね。大
さ、
変。
交通費も毎回バカにならないし、ね、その 分、その間自分の仕事もできないわけだし、そういう意味で、中四国とか、九州方面とか、西日本エリアで、そういうことを学びたい人っていうのは、やっぱりいるんじゃないかなと思って。
いや、結構いますよ。
いますよね。
僕も、ちょっと後でちゃんと宣伝しますけど、1月25日、もうオンラインの説明会やるんですけど、割とね、中国、九州の人も説明会、まあ、だから説明会聞いて、本当に来るかどうかはまだ分かんないですけど、何人かいて、いや、本当に来ることになったら、ちょっと、本当大変だろうなと思うんだけど、まあ、もし来るんだったら、まあ、もちろんね、精一杯教えるつもりではいるけど、大変だよなとは思ってる、正
大
直。
変ですよ、本当。
じゃあ、山由紀さんは、自分で堆肥を作りたいとか、土作りをしたい農家を増やしたいというか、応援したいみたいなのが、そのきっかけみたいな。
そうですね。そこは一つありますね。とか、自分で作ろうとは思ってなくても、土について学びたいっていう人はいるっていうのは感じたので、なんていうか、栽培の講習とかいろいろあるけど、なかなか土作りの講習ってないんだって言われ
そうで
て、
すね。
そうだよ
確か
な
に。
と思って。
まあ、本とかもね、圧倒的に栽培の本ばっか多いですからね。
そうですね。だから、小さい規模でも原理は一緒じゃないですか。量の多い少ないでいろいろちょっとした違いはあるんですけど、いきなり大きい堆肥持ってる人ばっかりがいるわけでもないから、私がやってることは結構役に立つんじゃないかなっていうのは大きいですね。
山崎さん、今年間どれぐらい堆肥って作ってるんですか？
えぐらい、いや、だからもう、年間、今ね、
手でしょ、完全に。
手で。
結構大変ですよね、量
結
がある
構
と。
大変。でも、1回の仕込み量が、1000リットル前後なんで、ちょっと仕込みとか、ちょっと大変だけど、切り返しぐらいだったら1人でちゃちゃっとできるなって感じだね。場所の広さとかにもよるんですけど。
僕ね、今のローダーとかのある環境整う前は、なんか知り合いの工場の片隅を借りて堆肥作りやってたんですよ。やっぱ屋根がある場所はなかったんで、なんかその石を加工してる会社の一角が使ってないからいいよって言われて、
そういうのもありか。
そこでね、3000リットルから仕込んでて、
それ全部手で？
そう、1
本
年ぐらい
当？
それで、もう切り返しの時に、まあ、もみ殻堆肥だとね、2時間ぐらいかかるんですよね、切り返しだけ
3000
で。
とは。
で、水汲み行って、なんかこう、水分調整してとかっていうのがあると、まあ3時間とか。
かかる
でで
しょう
も、
ね。
結構、くたくたになって。で、土ぼかしも3000リッターやっちゃうんですよ。こっちはね、やっぱ5時間くらいかかるんですよね。いろ
で
い
し
ろ
ょうね。
仕込みとか、その大変な時は。だけどまあ、なんか、それは、結構それぐらいだったらみんななんか何かしらね、ちょっと単管で組んでとかでもできるんじゃないかなと思うんで、ちょっとでもやっぱ作ると全然違いますよね。
違いますよね。で、やっぱり野菜作ると残渣ってどうしても出るじゃないですか。そういうのの、それを堆肥にするだけでも全然いいなと思うし、ただ畑の隅で朽ち果てていくよりも。
そうですね。なんかこう、カリキュラムとかって、もうだいぶ決めてます？回数とか、どんな内容でやるとか。
回数。そうですね。月に2回ぐらい予定してて、堆肥作りの と、まあ、有機栽培の野菜作りを、まあ、並行してやっていくって感じですかね。講義と実習って。
午前中が座学で午後は実習みたいな感じですか？
そうですね。でも、最近そう、夏が暑すぎるから、
ああ、
それでい
確か
け
に。
るだろうか。私の場合、ハウスも使ってやってるんで、ハウスの中とか、まあ、管理者してるんですけど、それでも、
ああ、堆肥をハウスの中で。
そうそ
やば
う。
そう
でで も、
すね。
やばい暑さでしょ
うん、確かに。
う。まあ、その辺はまあ、逆でもいいかと思うんですけど、その、堆肥だけを前半にでやると、じゃあ、野菜は、じゃあ、夏野菜、私はまあ、年間通して作れる野菜をと思ってるけど、夏野菜はやらないで、みたいな感じになっちゃうんですか？
いや、実習の時はね、なんとなく、軽く話をしてやるんだけども、実際のじゃあ、製品の仕方とか、まあ、考え方とか、だから栽培方法については僕はあんまり細かくはやらないですけどね。
ああ、なるほど、
基
なる
本それはまあ、自分でなんか本買って勉強した方がいいかなと思って。で、まあ、その上で堆肥使って、まあ、じゃあ元肥が基本ですよとか、追肥はこういうタイミングでしますよとか。まあ、もうちょっと栽培の話してもいいのかなとは最近は思いますね。堆肥の話がちょっと長すぎる。長すぎるっていうか、足りない？全体からすると。
まあでも、高橋さん、知識も豊富だから、たくさん話すことがあるんじゃないです
ね、豊富っていうのかわからないんですけど、僕はね、いっぱい喋るんですよね、ともかく。僕
ええー、
の
そ
講
うなん
座はすごい量なんですよ。
ええー、
でもう全部話すから、すっごい喋ってて、いや、聞いてる人たち大丈夫かなとか思うんだけど、まあみんな、満足してくれてるからいいのかなと思いつつ、もうちょっとなんかこう、ゆとりのある感じにしたいなって思うんだけど。
そうですね。講習って、まあ、なんだろう。今、まあ、堆肥の話は、この橋本先生のこの堆肥作りは、そんなに先生が出されてる本ぐらいしかないし、畑で美味しい水を作るも絶版だったりとか
いや、そう
す
なんで
る
すよ。
から、ね、伝えることもたくさんあるんだけど、まあ、今時割とそういうネットで得られる情報も多いから、やっぱり集まってやる意味っていうのは、まあ、ここでこう、いろいろ一緒に考えたりとか、こう、話し合いっていうか、ね、いろいろな考えを聞き合ったりとか、まあ、そういうのも、そういうのこそが、まあ、集まってやる意味だなと思うんで、
そうですよね。
私はなんか、私もなんかたくさん喋らなければと思っていた時もあるんだけれども、集まってやる意味っていうのはむしろそっちだよなと思って、でも伝えるべきことは伝えないといけないし、そのバランスがどんなもんかなと今思ってるところですね、ちょうど。
いやー、なんかね、毎年毎年もう僕4期やってきてて、なんか7、8人なんですけども、そこでね、すごくいいコミュニティというか、まあ、関係性みたいなのができたりして、なんか終わってからもずっとそういうのが続いてたりとかして、まあ、本当にいい場になってるなとは思いますね。いつぐらいから始める予定なんですか？
始めるのは4月、まあ3月末に第1回にしようかと思っ
あ、
て
そう
る
ですよ
んです
ね。
け
大
ど。
体うちもそれぐらい。
あ、そうですか。まあ1回目は顔合わせ的な感じで。
まあ、うちはね、もしかしたらでも、踏み込み4章のワークショップがスタートになるかもしれないんだよな。だからそうすると3月9日ってだいぶ早いんだけど。
私もそれ入れようかな。でも、あれも、ね、一回しかできないですからね。
そう、まあ他の時ね、あえてやらないですからね。
私も入れるといいかな、どうしようかなってちょうど考えてたとこですね。
でもあれ入れるとなんかいろんなもの吸っ飛ばしていきなり ね、入るからなんかちょっと順番的には違うよなみたいな感じのところはありつつ、
うん、そうですね、うん、
説明会とかはやるんですか。
あ、説明会は、はい、2月の15日にやろうと思っています。
2月15日じゃあオンラインで、
はい、オンラインで、はい、
いいですね、
はい、ちょっとまだこれからインスタとかでもお知らせしていこうと思ってるんですけど、うんうんう
ん、何人ぐらい募集するんですか。
そうですね、そこも決めてなかったな、そういうい
やどんだけ来るかってある、
どんだけ来る、そう、どんだけ来るんだろうって感じなんですけど、まあ最初は5人ぐらいかなと思って。
僕初年度2人だったんですよ。
あ、そうですか。
そう、いや1対2で。
ああ、そう、3人ぐらいいたと思ってたんですけど、2人だったんですか。
2人でしたね。まあなんかもう募集しても、何で募集したのかな、まあ、SNS いろいろ使ったんですけど、知り合いが一人と、で、まあ、僕のことをなんかその SNS で見て、やっぱ大変なことを勉強したいっていう人がもう一人、その二人で
始めた。もうみっちりマンツーマンぐらいな感じで。
もうほんのマンツーマンみたいだから、3人しかいない、自分含めて3人しかいないから、会場がどうしてもこう、うまく抑えられなかった時はうちの2階でやってましたもん、うん、
あ、いや私もううちの2階でやるつもりなんです。
あ、でもそれ、それぐらいいいですね、結構移動もね、まあ、多くなるとまた時間もったいないから。
じゃあ今会場を借りてやってんですか。
今はね、公民館借りてますね。
あ、そうなんだ、あ、でも駐車場の方とかありますもんね。
そう、今前回で9人だったんで、ちょっと、まあ、車のことも大きいですね。
あ、そうなると確かに公民館なる、
あとプロジェクターというか、でっかいテレビがあって、ここに映せるから、あの机と椅子もちゃんとあるし。
なるほどなるほど、なるほど。私なんか、あの、講習って結構そういうパワポとかの資料でやりますか、高谷さん。
完全にパワポですね。
完全に。あ、そうなんだ、なんか私サショック先生スタイルが身についちゃって、なんかほとんどホワイトボードとあれでや、まあ、資料は作るんですけど、
パワポなしですか。
パワポをね、あまり使い慣れてなくて。
へえ。
でもまあ便利ですよね。
国なんかもうあれで、あれじゃないともうできないような感じになっちゃったな。
ああ、そうなんだ。いや、あまり使ったことはないんですよ、本当。
いやー、憧れるんですけどね、ああい う, こうストロングスタイルというかね。
スタイルですか。
勝手にそう呼んでますけど、ストロングスタイル。
いやいや、私はパワポに憧れますよ。使いこなすのに。
なんかね、でも、そういうセミナーの資料作りって、パワポを一回作っちゃうとそこから抜け出せなくなるんですよね。なんかこう、まあ特に僕の場合はこう結構一方的に喋っちゃうと、その枠を超えないというか、でなんかキャッチボールが意外と難しい。
パワポってすごく完成されてる感じするから、確かに、なんか講習とかで行ってパワポの資料がかなり多いと、なんだかちょっと物足りないなみたいな。
そうそう、なんか聞かされたままだけで終わっちゃうみたいなね。
なんかこう噛み砕けないっていうか、わかりやすいんだけど、そんなところはあるかもしれませんね。
オンラインとかは向いてるというかね。
いや、オンラインは向いてますね。
オンラインはそっちの方がいいだろうなと思うんだけど、リアルでは、本当はもうちょっとね、対話とかそういうのがあるような講座にしたいんだけど、もうなんか4回やってるとだんだんどんどん洗練されてきて、ますます抜け出せなくなるっていう。
そうですよね、洗練されていきますよね。それはそれの良さはあるんだろうけど、
まあそう、それはいいことはいいことなんですけどね。そう、いや、もう、結構ね、でも山行さん多分これからそういう資料、紙ベースの資料とか作られる ですよね。
紙ベースも、うん、ちょっとそれは作ってきてるから、
お
うん、
いや、それすごい大事で、もう、
うんうんうん、
結局、
うん、
僕はなんていうのかな、うん、その最初に作ったのに、ずっとこう、うん、なんか、あれが、うん、あれこれあれこれ加えてやってて、
うんうん、はいはいはい。
まあ、最初の思考っていうのが別に大幅に変わることは絶対なくて、
うんうんうん、
まあ、こう、収支替えしない限りは多分、結局それなんだけど、
うんう
ん、なんかその時のこの話す順番とかも、
うん、
なかなかね抜け出せないんですよね。
うん、ああ、パワポで作っちゃうとそうなるんですかね。うんうん、
いや、それはね、どっちかというと結構、
うん、
思考の持ってき方みたいなのが、
うん、
なんか一回こうそういう資料とか作ると割と決まって、
うん、
うんうん、なんか。一回ね、僕思いっきりリセットしようと思って全部捨てて、うん、一から作り直そうと思ったんだけども、
うん、
まあ変わらなかったですね、あんまり。
あ、そうなんですか。ね、なんかコンポスト学校やってる人同士の勉強会みたいなのしたら、
ああ、それ面白そうですね。
うん。
鴨志田くんとことうちとわずかと、
うん
うん、山由紀さんが始めて、
はい、
あとトバも始めるとかって、
あ、そうなんですね。
うん、とかリサイクルパークでコンポストをやるっていうような話がなんか、
あ、そうなんですか。
まだ、うん、
うん、
いつからなのかな、
うん、
やるって言ってましたよ。もう
あの、うん、
4つか5つぐらいできたんですね。そうなると、
そうですね、あっという間に。
いや、
あっという間じゃないけど、でもやっぱりまあ橋本先生が一番大元ですけど、高谷さんよりも鴨志田さんの方が先に始めるの始めてたんですか？
あ、そうですよ。僕よりどうだろう、うん、1年か2年ぐらい前からやってたんじゃないかな。
あ、そうなんですね。
そう、うん、彼のところはね、22回なんですよ、うん、
すご
いいや、俺はできないなと思って。
あ、そうなんですか。
まあ、東京ですしね、こう、うん、まあ、アクセスもいいし、
うん、
うん、なんか、まあ、回数やってもみんなね、こう、しょっちゅう見に来るのは、本当はすごくいいことだと思うんですけどね。
ああ、そうですよね。
作った堆肥がこう、どう変化していくのかっていうのは、
うん、
やっぱ3週間とか1ヶ月、うちは3週間に1回なんですけど、まあ、3週間経つと結構変わってるんで。
うん、3週間経つと変わってますよね。
ね、うん、本当は1週目、2週目ぐらいが、なんかこう、一番こう、うんうん、ね、
そうです。
切り返した時の雰囲気とかよくわかると思うんだけど、
うん、その仕込みから完熟まで、うん、こう一貫してコンポスト学校の中で一つの堆肥を作るみたいにしたりしてます。
僕はね、それがすごいやりたくて、
うんうん、
増築したんですよ。
あ、
つまり、
うん、
仕込み、自分たちが仕込んだものを形式的にこう見れるような、
うん、うんうんうんうん、
場所が欲しくて、で、うん、今前持ってる部屋だけだとそれが足りなくて、
うん、
やっぱなんか仕込みだけ見て終わりみたいになっちゃうと、
うんうんうん、
なんか実感もないかなっていうのがあ
って、うん
う
んうん、
それをね、かなりやりたくて今増築して、うん、だから一応もみ殻堆肥と土ぼかしと、
うん、
あと落ち葉堆肥とかな、まあ、3つぐらい、あとまあ生ゴミもやったりとかいう感じで作るんですけど、
うんうん
うん、
はい、
ごまごまとだから全部見れるというか、
うん、その4つともずっとこう経過を見ていくって
感じ。そう、一応完成まで見れる感じ。
ああ、そうなんだ。
うん、
1つぐらい
の切り返しがね、
うん、
あの結局仕込みの時はまあ8人9人でやるのに、そこから3回の切り返しは細かいから手でやらなきゃならなくて、
う
ん、僕がやってるみたいな。
なるほどね。あ、
そうそうそう、
あ、それは仕込み量が少ないってことなんですね。
やっぱりそんな何千リットルもいけないんで、
うん、
まあ1000リットルぐらいで仕込んで、ローダーがうまく使える部屋だったらローダーでやるけど、
うん、
どうしても1部屋にこう2つとか3つ置いちゃうときもあるんで、
うんうん、
でまあ LINE で僕はこう温度がこうなりましたよとか、今日切り返ししたけどこんな感じですよとか、そういうのを送って、
うんうん、
でまあ3週間ぶりに来たらみんなで切り返して、
うん
う
ん、
わ、なんかすごいこう全然違うとか、
うん、
温度変化もこうグラフにして見せたりとかしてるんですけど、
うん、なるほど、すごい、ね、やっぱり 様子っていうのは実際見ないとわかんないですよね。
そうなんですよ。
匂いとかもあるし、水
そう。
分とかもやっぱり自分でこう握ったりとか、
やっぱ五
ね。
感でね、感じて作るっていうのが大事だと思うんで。
同じ60%でも、外側は結構湿ってるけど、中は白くもうちょっと焼けっぽいみたいな。60%でそれはないか。なんかそんなような時もあるし。
そうなんですよね。で、なんか握るのって、やめきさんなんかもうずっとこういっぱい作ってるから、上手に握れません？
上手に切れる。
なんか
どういう
こう、
こと？
初めて、ワークショップとかに来た人って、一緒に握ってても僕らはなんかコロコロってできるけど、参加者の人全然握れなくないですか？
いやー、どうだろう。なんかこう、握るというより、その前のすり合わせとかが、なんかうまくできて、まあそんなもんかもしれないけど、なんか、一応こっちは伝えてるつもりだけど、わからないんだろうなっていうのは感じます。
ワークショップとかやると、僕、がっつり団子になるんですよ。
そうなんですか。
ほ んで、こう、崩れないんだけど、一緒にやってる人たちは、全然固まんなくて。だから、まあ、これは慣れですね、とか言うんだけど、いや、でもこれ結局握って崩れないぐらいが60%って言ってる以上、僕がついてない時はこれだと足りないってな判断するんだろうなと思うと、
そうですね。
なんかもう
そ
ちょっ
れ
と、
は、作ってる堆肥によっても同じように握って
それあり
も
ます
全然
ね。
違うじゃないですか。その辺はもう自分でこの握りをとパーセントを覚えるしかないかなって思ってるんで、今言いますね。でも確かに、自分がやると塊になるのはあるかもしれない。
ありますよね。
やっぱ、男の人の方が握力もあるから、でも大きいし、関係ないです。
これはね、何なのかな。なんか握力とはまたちょっと違うのかなと思うんだけど、まあなんかコツですよね。
コツ
コ
で
ツっ
す
ていうか、
ね。
どれぐらいの量を手に取って、ちょっと大きな強雑物を外して、で、こう、手の中でこう、ちょっとね、転がしながら、って言うんだけど、なかなかみんな最初はうまくできなくて。そう、でもやっぱ、僕は堆肥の学校って名前ですけど、堆肥の学校もね、10回ぐらい、こう、堆肥をいろいろこう一緒に作ったりする時が、だんだんうまくなっててね、みんな最後の方はね、
団子にな
ばっ
る。
ちり、上手になってて、
ああ、
やっぱ
やっぱ
慣れた
り、
んだなと。
堆肥のどの辺の部分をどう握ったらいいみたいなのが、あるんですよね。
だから、そうなんですよね。やっぱり、リアルじゃないと難しいだろうなっていうのはね、あるんですけど。
匂いもね、かなりありますよね。
そうなんですよ。だけど、だから、オンラインでやってほしいっていう要望は、結構来てて、
どう
まだ
でし
迷っ
ょ
てるんですけどね。
う。何回かはオンラインでもできるかなと思います。私も今年、ちょっと岡山の長島っていう島があるんですけど、この喫茶店っていうかカフェをやってる人が生ゴミリサイクルしたいっていうことで、そこに、4月からずっと講習に行ってるんですね、私が。
島に。
島に、
いいですね。
結構有名っていうか、ハンセン病の国立療養所がある島なんですよ。で、そこの、療養所に、おられる方も、外からの一般のお客さんも来られる喫茶店みたいなのをされてる方なんですけど、そこの生ゴミを、堆肥にしたいと言って、やって、岡山市内から行くと1時間ぐらいかかるんで、やれるところはオンラインでやりましょうって言って始めたんですけど、結局オンラインでやったのは2回ぐらいかな。
やっぱり行っ
行き
た
たい
方
か
が。
もしれない。やっぱりなんか自分としてもな、行きたくなっちゃって、自分の畑の方で仕込んでたらそれはなかったと思うんですけど、実際にもう喫茶店から出た生ゴミをそっちで仕込んでるんで、様子も見たいし、で、 ちっちゃいハウスもあって、そこで野菜も同時進行でやったんで、やっぱちょっと見ないとなーって思いますよね。
ああ、そうなんですよ。やっぱりこう、リアルじゃないと伝わらない部分が、まあ、特にこの堆肥だと多いですよね。
で、昨年末にやった生ゴミリサイクルの、こう一次処理か二次処理までの講習も、講習部分だけは、オンラインで私もやったんですけど、やっぱり実習はね、来てやらないと。
そう、だからハイブリッドぐらいだったらなんかできるんじゃないかなっていう気はちょっとし
な
て
る
て、
ほど。会社で、
そう、
高谷
3
さん
回
が。
座学やって3回目は来てもらって、まあ2泊3日とかでやって、でまた2回ぐらいオンラインでやって、でまたその、でも間空きすぎるんだよな、だからそこら辺難しいですけどね。集中的に来る期間があるとかね。
やっぱオンラインの要望があるっていうのは遠いからっていうことですかね。
そう、やっぱり遠いんで、
やっぱりいろんな各地で、コンポスト学校がやれたら
そうですね。まあでも本当、やっぱりその土作りがすごい大事だっていうことを気づいてきた人がすごい多いんだなっていうのは感じますね。
そうですよね。あまり化学肥料も使ったことがないからわからないけど、物の値段も上がる一方で、そんな中で肥料が自給できるっていうところも大きいかなと思うし、
本当そうですよね。
ずっともう15年前からもうこれだ、この堆肥作りは素晴らしい、これしかないって思ってやってきたけれども、まさに今こそっていう気持ちでいるんですよね、私は。
本当そうですよね。まあ今そういう時代にちょうどねが来たし、コンポスト学校のいいところっていうのは、まあ実際本当に自分で堆肥を作れる場所がね、確保できるかどうかっていうのは、まあ、なかなか大変かもしれないんだけども、堆肥のこう質の見極めとか、そういうのができるようになるっていうのもすごくいいことだと思うんですよね。
危機対比みたいな。
そうそう。だから、なんか、まあ、何でも、堆肥だったら何でもいいやじゃなくて、こういう堆肥が欲しいなって言って、こう自分で探して、で、まあ、本当に場所があれば、仕込み直すとか、そういっ
そう
た
で
の
す
で、
ね。
自分のこの好みのに合わせた堆肥作りっ
そうですね。好
て。
みに合わせた。本当本当。好みというか、作ってる栽培してる作物もやっぱ人それぞれだから、そこに適してる堆肥っていうのはやっぱあるじゃないですか。で、どういう堆肥がいいのかわからないって言って、来
そう
ら
そ
れた方がいて、で、結構、一般的だとかなり野積みして分解進んだものとか、かなり進んじゃったものとかも多いみたいなんですけど、
そうなんです
そういうのを畑に入れるとなんか、なくなってっちゃう。
まあ、良くも悪くもないっていうか、あんまりね、まあ、腐食が多少あるかなぐらいな感じで。
だから、その辺も、何が自分の畑に必要なのかっていうことが、堆肥作りしているとやっぱ分かってくるようになるのかなと思って。
いや、
なんか
ほん
もっ
とそれ
と、
ですよね。
粉々サラサラのものがいいんだと思ってたけど、ある程度こう、なんていうのかな、物理的にも改善
まあ、
する
ゴミ
た
が
め
残ってると
に、
か。
微生物の住処っていう考え方もなかなかないと思うんで、養分の方ばっかり考えていると、その辺がやっぱ大きく一般的に言われてることとは違うのかなと。
いやー、いいですね。全国で広がるこの、コンポスト学校で。みんながね、なんかやっぱ、たくさん大きいところで作るのももちろん大事だけど、孫はね、自分で作るっていうのはすごく、
そうです
あ、あ
よ
とね、あれですよね。僕、堆肥の学校ではね、畝ごとにこの堆肥の種類を変えて作るんですけど、
な
そ
る
れ
ほ
ね、
ど。
味がね、全然違うんですよ。 すぐ
違うんで
隣です 作っても
よ。
やっぱりね、鶏粉メインで作るところとうちの堆肥で作るところと、生ごみ堆肥の割と濃いので作るところとやったりすると、やっぱり全然違うんですよね。なんかすっきりさっぱりした味わい、自分の堆肥のやつ
は。あの鶏粉自分で作った堆肥じゃないものも使って一つやってる。
あ、それは、近所の、養鶏農家のところから買った鶏粉も使うんですけども、やっぱね、成長はすごいですよね。
比較としてはすごく。
で、うわーっとできるんだけど、入れすぎなぐらいに入れちゃってるから、着火が悪いぐらいになっちゃう時もあるんだけど、もうでも、身がそこそこなって、で、こう食べるとね、全然違うんですよね。両方美味しいんだけど、すごくパンチのある、なんかこうガツンとくる味のものが、鶏粉とかだとできるんだけど、自分の方の堆肥で作ったやつだと、なんていうのかな。僕はそっちの方が好みなんで、そういう野菜作りたいなと思ってやってる。量取りたいとかね、いろいろ狙いがそれぞれあるでしょうけど。
ね、やっぱ完熟堆肥だからなのかわからないけど、爽やかな味っていうか、ガツンと美味しいって感じないじゃないですか。と私は思うんですけど、美味しいのは美味しいけど、なんかでもずっと食べていたいっていうか、ずっと食べられる味、なんか。だから、一口ぐらい、あまりこういうの食べ慣れてない人はわかるのかなって私いつも思うんですけど、自分の野菜を食べながら。
そうですね。だいぶ繊細になったと思いますよ、自分も。
そうそう、味覚が研ぎ澄まされてきますよね。物の味が本当に分かってくるっていうか。
そうなると、味付けをあんまり、濃くしないというか、そのものの味を楽しむみたいな感じになって、
そうですね。
いや、
お子さんとかどうですか？野菜普通に食べます？
もうめちゃくちゃ食べますね。
もう大きいんですかね、お子さんって。
大きいですよ。うちも高校2年生なんで、
大きい。
でね、やっぱり外ではちょっとあんまこう食べられないっていうような時もたまにあって、
うちの子はもうまさにそれで、4年生になったんで、岡山は4年生から一泊の、なんか山の学校っていうのがあって、あと習い事の合宿的なものとかにも行くようになって、そうするとそこで出された食事だと、山の学校から帰ってきたときにね、私、なんて言ったかな、匂いが分からなくなったって言ったんですよ。
匂いが、
匂いが、
匂い結構違うと思います。
だから、風味がやっぱあるじゃないですか、私と作った野菜って。それが、だから、分かりやすい油っぽいものとかの味で、それが感じられなかったのかな。すごい早く野菜が食べたいみたいな感じで帰ってきて。
そうか。それはこれから大変だな。
3泊ぐらい、習い事の合宿から帰ってきた時も、今日はもう私は肉とかはいらない。野菜を食べさせて。
すごいですね。小4で。
そうなんですね。子供敏感だから、分かるんですよね。
あと米も作ってるんですけど、
米
がね、特に最近はよく感じてて、
美味しいですよね。
そう、自分の作ってるお米がすごく美味しくて、で、外食でたまにこう米が美味しくない時があると、やっぱ米美味しくないと本当食事が辛いですよね。
そうですね。私も近くで本当自然の、耕すりはするんだけど、なるべく自然なスタイルで作ってる方のを、いつも分けてくださるんですよ。 すごい、めちゃくちゃ美味しい、本当に。
いや、まあそこら辺ね、結構楽しいですよね。自分
う
でコ
ん、
ントロールできたりするっていうのは。
そうですね。毎日食べるもの、本当に美味しいっていうか、それはありがたいことだなって本当思いますよね。
そうですか。はい。じ
うん。
ゃあ、またこ
うん。うん。
う、岡山でも、コンポスト学校が始まるということで、はい。皆さん、ぜひ、まあ、うちは、太平の学校は、1月25日、オンラインで説明会やりますので、まあ、まだ、これ配信ギリギリかな。興味ある方はね、ぜひ、申し込んでください。山由紀さんの方も SNS なんかで、告知する感じですか？
そうですね。インスタとかフェイスブックでお知らせし
は
ま
い。
す。
あ、わかりました。じゃあ、ちょっと概要欄の方にリンクを貼るので、はい、また送ってください。
お願いします。
はい、ということで、今日は山由紀さんをお迎えして、コンポスト学校についていろいろお話ししました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。